Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月25日になりました。
はい、
サウンド版半径500メートルという番組なんですけれども、はい、半径500メートルというフリーマガジンの編集長炎上さんの話を聞くという、ね、はい、コーナー、ラジオなんですけれども、はい、京都のこととかを聞きたいなというお便りが結構来るんです、うん、それでもう今日もね、はい、たくさんの中から一個だけ、うん、のりりんさん、
ありがとうございます。
最近茶道を習ってて、はい、和菓子の美味しいお店を知りたいのですが、うん、炎上さんおすすめの和菓子のお店はありますか？
う
ん、
もうありますね。和菓子って言ってもほら幅広いので、のりりんさんもうちょっと絞ってほしいんですよね。
もうちょっと絞ってほしい。
もう野菜の何がみたいな感じぐらい大きいので、ちょっともっと、ほんで私言わせてください。この時期なら。
この時期なら。
はい、
時期でいきますか。
はい。もう時期で絞らせてもらって、はい、夏なので、はい、まあ、水羊羹でいきたいと。
水羹か、水羊羹ってな、
水羊羹はもう私はもう寒仙堂ですね。
寒仙堂、
はい、甘い泉の堂って書いてね、はい、もううちのだからスタッフのとかみんな大好きで、はい、もうちょっとね違うんです、普通の水羊羹と。
ですか。
もう何やろ、舌触り滑らかさ、もうこれが水羊羹かって思います。
う、
驚きます。
みずみずしい、ね、
もちろんみずみずしいし、うん、そしてまあ、さらしてさらしてさらしてさらしたあんこですよ。もうさらさらのあんこが口でさーっと溶けるがごとく、
ああそう、
もうそして甘さ控えめで、
へー、
もうあんこを食べる、みずみずしいあんこを食べるっていう、あれが水羊羹ですね。
まあ、もうリスナーの皆さんには遠くを見て喋ってるということだけお伝えしたいと思いますけども、
ね、うん、はい、すごい美味しいですね。
美味しいね、
はい、
もう一度お名前言ってくださいよ。
寒仙堂さんの水羊
羹、ね、水羊羹ということでございまして、はい、いいよ、編集長のおすすめ聞くのいいよ。
もうなんかもうでも絞って言わなかったら大変です。
まあそうやな、うん、勧めたいもいっぱいあるもんね、うん、それ以外も
多分好きなんが26個あるうちの1個みたいな感じになって
しまう。もう夏、うん、涼しくなりたいみたいなところで今日は、
ね、うん、そうですね、
水羊羹ということで、はい、
夏の味といえばということで一つ言ってみました、
は
い、
言ってみました、
たった一つ、
たった一つ言ってみました、はい、ということですね、まあ、こんな質問していただくとね、なかなか私たちも盛り上がるというところもあるわけなんでございますけれども、はい、この番組お伝えしたように編集長のこぼれ話を聞くという形で進んでいくラジオ番組でございます、はい、こぼれ話とそして皆さんからのお便りで番組成り立ってますので、どんどんお便り送ってほしいと思うんですが、
はい、
その柱になっているフリーマガジンをですね、
はい、
プレゼントしております、
はい、
毎週2名の方に、希望の方の中から抽選でプレゼントしています、はい、半径 500m、 そしてもう一つ出しておられますおっちゃんとおばちゃんというね、どちらかということで希望を書いていただければいいんじゃないかなと思います、はい、お便りどこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。
彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら、不動産 産業を営む斉藤、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それが斉藤。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
一つのバス停からということがきっかけで、うん、どっかの特集を今からこぼれ話していただくんですが、はい、まあ、リスナーの方にはそのバス停、元のネタになったバス停を、うんうん、まあ、当ててもらうバス停当てクイズがまあついているというのが常で、
はい、
時には違うクイズもあるんですが、うんうん、今日何クイズ？
今日はバス停当てクイズにしました。は
い、もうリスナーも嬉しいバス停当てクイズ、はい、ヒントをいただいております。
はい、地下鉄のね、うん、駅の前なんです。
お、
でこれはもう絶対だから何々駅前、
あ、駅前まで言ってくれる、
もう言います、何々駅前なんですけど、どこかっていう時にね、これいいヒント思いつきましたよ。
あ、そう、
はい、ね、あのうちの、 あのチーフの鈴木マリノっていうんですけど、はいはい、が、あのこの号が出る時の、うん、あのちょっとうちのページの中にね、
うん、
あの川柳みたいなのをね、
ほうほう、
あのちょっとこう言うコーナーがあったんですよ、このバス停についての。
ほう、
その川柳を言うので分かってもらえたらいいなと。
なるほどなるほど、はい、じゃあその川柳を聞いて、ああ、どこどこのバス停やなって思ったら、うん、とかどこどこの地下鉄行きやなと思ったら、そこのなんとか駅前が正解なの。
はい、
じゃあ聞きましょう、その川柳とは。は
い、鈴木まりの作、はい、言いますね、振り向けば妙と方が見える街って言ったんですよ。
なるほど
めっちゃこれね、実はもう編集部で大受け、もうほんまに見えるんです振り向けば、
はいはい、
っていう、ま、はい、わかるかな。
僕はもうわかりました。
わかりましたか、はい、あ、ね、
馴染み深いところかなと思いました。
はい、そうなんです、はい、というバス停なんですけど、はい、そこのね、花田さん、はい、まあ言えばカフェはカフェですよ。カフェです。
カフェですか。
ギャラリーカフェなんですけど、
はい、
こんなカフェは見たことないんですね。その名もね、サオイっていうんですよ。
サオイ、
サオイ、アルファベットでサオイ、
アルファベット、うん、サオイ、
サオイ、なんでサオイかって言ったらね、はい、ここ入ったらギャラリー何が展示してあるかって言ったらね、あの魚釣りの竿なんですよ。
ああ、その竿、
竿で昔、あのここの西村さんっていう方がね、あの、まあ、お小さい時、
うん、
このご実家が、あの竿のね、京竿っていうものがあって、京都の竿で、あの魚釣りの竿、
はい、
竿の、まあ言えば職人のお家やったんですよ。
あ、その方の家がね、
うん、だから、食事を一体になっててね、
うん、
あのいわゆるこう、まあ、自分たちの住んでいるところで竿を作ってるわけで、お父さんが、おじいさんが、
うん、
ね、だからその竿って長いでしょ、こう、はい、わかります？
こう
魚釣りの竿、だそれがこう家にね、ご飯食べる時にも、わかりますか？竿がもういっぱい置いてあるわけですよ、
はいはいはい、
作りかけの竿が、
はい、作りかけの竿がな、
うんうん、で、あの名人なので、
はい、
もうその1824年創業してから、
すごいな、
もうお父さんの代でね、その西村さんのお父さんの代でもやめましたけど、
はいはい、
もうだからずっと代々代々天然の竹を使って竿を作ってたわけですよ、
うん、はい、
でもうその工芸品って言われるようになってきたんですけれども、あの、まあ、本当は魚釣りの竿じゃないですか。それで釣りをしなあかんでしょ。でもなんでこうなくなってきたかって言ったら、やっぱりもっと竹より扱いやすくてね、耐久性にも優れたカーボンっていうのが出てきて、
あ、そうか、
やっぱそ の, あの竿っていうのがわーって出てきたんで、
はいはいはいはい、
じゃあもうカーボンでいいかっていう声も多くなってきて、
なるほど、
その昔は本当にすごかったんですよ、
うん、
もうこの強さを、竿がね、
はい、
でもあのだんだんこう激減していったわけですよ。
なるほど、はい、
で一本作るのに、あのものすごい時間がかかる竿やったら1ヶ月かかるわけですよ。でも1ヶ月かかったからといって、それでね、あの家族4人とか5人とかがもうすごく裕福になるわけではないんですよ。売れても。そしたらだんだん難しいじゃないですか、
はい、
でどんどんどんどんなんか小さくなっていったんですけど、だからあのその西村さんにね、次とか言わらへんかったんですって。
お父さんがね。
お父さんがね。うん、でも西村さんはもちろん次と言わないのもわかるけど、はい、やっぱりそのね、サオの自分のおじいさんとか代々やってきたそのいろんな人に選ばれたりね、献上しに行ったりとか偉い人に、そういう歴史っていうのは誇りなんですよ。
うん、そらそうやね。
西村さんにとっては、うん、なんとかしたいって。うん、次こそしなかったけど、
はい、
ずっと思って、はい、で実家にはいっぱいもうすごい竿が残っているんです。
そらそうやろ。
もうすごい高いのが、
うん、はい、
だから自分がこう一区切りついたら、あのお仕事が定年を迎えたら、この竿を眺めてどんなにすごかったか、竿が、この竿がっていうカフェをしようってずっと思ってあったんです。
あ、なるほど。
だからあのそれが自分が長男やけど継がなかった、まあ、継げとも言われなかったけど、うん、で言ったら分かります、長かった歴史を自分が幕を閉じたんですよ。
はいはいはい、
自分で切ったんです。
なるほど。
それのすごいねドキドキするんですって、長いこと続いてきたものを。
いや、そうやね、
自分の内で立つんですよ、はいはい、でそのねインパクト大きかった。だからなんかで残したかったっていうので、うん、サオイっていうサオが見れるカフェ。だからもう入ったらめっちゃおしゃれな素敵なカフェなんですけど、サオがブワーって目に入る、まず。
なるほど。
で、あのいろいろこんな風に新聞に載ったとか、はいはい、こんな風に誰々が来た時に献上したとか、うん、そんなも全部こう新聞とかね、
サオにまつわる、
まつわる全部が展示されてるの。
なるほど。
でそこで美味しい美味しいコーヒーを飲んで、美味しい美味しいケーキを
食べて
っていう、もう素敵な素敵なカフェギャラリーなんですけどね。
なるほどな。
もうね、私はこんなところは初めて、京竿っていうものも
そうね、
初めてあの聞きましたし、でもなんかこうなんていうのかな、やっぱ何をね伝えたいかって言ったら、こういうものを食住一体で作ってきたんですっていうことが言いたいんですって。
ああ、なるほど。
なんか美術品とか工芸品として見てくださいじゃなくて、
はいはいはい、
これを家の中でみんながご飯食べるとこで、
ね、
僕らのお父さんとお母さんは作ってきましたっていうことが言いたい。
だから僕らが見るギャラリーの竿のイメージと、
うん、
ほんまはその竿が、うん、未完成のまま部屋にあるイメージで店主は、
うん、
見てるかもしれないですね。
そう、だから生活の糧としてこの竿を作っていた時代があるんです、
はいはい、それを伝えたい、
それを伝えたいって。うん、もうすごい面白いコンセプトやなと思って。だからいろんななんとかカフェとかってね、たくさん世の中にあるじゃないですか、はいはいはい、でもこういう気持ちでカフェをやらはる人もいはんやなって私は思いました。
ね、もう本当に釣り好きじゃなくても面白いし、
うん、
釣り好きが行っても面白いやろな。
もちろんね、あの釣り好きはもちろんね、私たちと見るところも違うし、
違う、ね、
あ、こんなとここういう風に作ってはったんやっていうようなことが見れるとは思うんですけど、うん、はいはい、でもまあね、やっぱこういう
もっと広い、ね、うん、意味で見ていただける
そうなんですよね。
いやー、いいじゃないですか、
うん、
さあこれ駅の名前なんですけれどもね、はい、妙と宝五山の送り火のね、はい、2つ、はいはい、見えるとなるともうこれ北の方でございます
よ。はい、そうです、
はい
はい、
で地下鉄の駅が、
はい、
ね、北に上がってきて、
うん、
北山からぐぐっと東へ曲がるわけでございます。
そうです。
その次の駅でございますな、
はい、
松ヶ崎駅前。
そうです。
よかったよ、
さすがです。
今日は
ヒントが優しすぎました。
いやいや、そんなことはないよ、
ね、
次当てました、
はい、
私正しい答えを言いました。
よかったです、
はいはい、というわけでございまして、松ヶ崎駅前のね、サオイというね、
は
い、サオにまつわるものが飾ってあるという喫茶店ですけれども、ちょっと写真見てみたいとか、うん、もうちょっと詳しく知りたいという方、はい、ご安心ください。半径 500m のウェブページで、うん、その記事ご覧いただくことができますので、ぜひ、半径 500m 検索していただいて、ローマ字でサオイ、ね、入れていただいたりすると、あるいは松ヶ崎駅前と入れていただいたりすると、
はい、
記事が見れると思います。なかなか素敵な喫茶店の話でした。新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス松ヶ崎駅前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
サオっていうのをね、英語でロット、これはちょっともうこの人だろうと思いました、う
んはい、
ロッド・スチュワードでヤング・タークス。本当はどこで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。僕ね、多分初めて聴いたロッドスチュアートの曲なんです。
あ、これが
中学時代、すげえかっこいいと思ったね、うんうんうん、曲だったので個人的に選ばせていただいたということでございます。はい、お送りしたのはロッドスチュアートでヤングタークスでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで、病院のスタートアップにも経験を生かして寄り添います。お医者さんの味方、メディカロードジャパン。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上慎吾が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
月末は新曲生演奏です。
はい、新曲作ったんですけど、
はい、
ちょっと後で詳細を言おうとは思うんですが、うんうんうん、11月のパラダイス版半径 500m、
はい、
テーマをですね、考えました、
うん、はい、
炎上さんとね、
うん、
そしてその曲を作りました、
はい、
タイトルはですね、うん、いろいろいろいろ、
はい、
というタイトルになりましたので聞いてもらいましょうか。まず
そうですね、
はい、じゃあ聞いてください。雨は上がっている、光る道に飛び出して、いろいろいろいろ、みんな笑っている、それぞれにステップ刻んで、大方の予想を覆して、夢だった未来を生きてく、プリズムを通した世界で自由に手を取って、君とダンスを踊ろう、混ざり合って輝いて、また離れて、いろいろいろいろ、水たまり踏みつけ、歌う街に繰り出して、いろいろいろいろ、君が笑っている、それぞれにステップ刻んで、込み上げる喜びに任せて、歌声この大空に、プリズムを通した世界で自由に手を取って、君とダンスを踊ろう、混ざり合って輝いて、また離れて、いろいろいろいろ、 いやもうこんな曲に、
はい、なんかいろいろいろいろがよく聞こえて、いろんななんていうんやろ、多様な感じが、
いやもうずっとテーマですよね、うん、僕らの、うん、でまあその中で大丈夫見つかるよとか、うん、止められてもやめられないとかっていうことの、もう究極いろいろいろいろやなっていうね今回やってみようということになりまして、日にちだけちょっと紹介しますか。
そうですね、11月21日土曜日ですね、
はい、
はい、
3連休の最初ということになりますからね、うん、ぜひ京都に遊びに来ていただく方も
皆さん来てください。
生放送、公開の生放送がもう必ず5時からということですから、その前にライブがあってということになりますが、詳細決まったらまた紹介したいと思います。今日は新曲いろいろいろいろを聴いていただきました、うん、以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ、毎度グレーターナンバ
ー。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、もう最近では出会ってこの人だという方もですね、はい、ゲストに来ていただくことも増えていまして、はい、今日もゲストの方に来ていただいています、はい、お名前をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、私コミュニティバンク共振のクエスチョンの館長をしております、うん、津田と申します。
よろしく
お願いいたします。
河原町お池にクエスチョンというね、うんうん、
ちょうど京都ホテル大倉、ホテル大倉京都かな、の向かいですよ ね、はい、ね、
そこの館長さんに来ていただく、うん、そうですということになりました。
はい、
まあ、ありがとうございます。
クエスチョンは、うん、もう多くの人にとってはクエスチョンです。
そうです。
どういう場所なのかがわからないという方もおられると思うので、ちょっと説明をね。
まずは津田さんが、
はい、
もう立ち上げメンバーですから、クエスチョン。
なるほど、
はい。
はい。ありがとうございます。うん、ではちょっと最初に、クエスチョンのこう、大体どんな場所かっていうのを皆さんにお伝えできたらと思うんですけれども、はいはい、今、実はできて6年目になります。
はい、早いな。
そうなんです。うん、ちょうど実はコロナがですね、蔓延しだした頃に、はい、開業させていただいて、うん、でガラス張りのですね、はい、白い建物で、うん、入り口にハテナマークがたくさんついてましてよく街の方からは、
う
ん、あの場所は一体何なんだと、うん、観光案内所ですかみたいなことを、うん、まあ、お聞きされたり、はい、することもあるんですけど、まあ、実は我々、地域の信用金庫が、はい、自分たちで建てまして、うん、で中身も運営も自分たちで、やっている、いわゆる競争施設と呼ばれるものになっています、うん、はい、でもともとそこにはですね、河原町支店という古い我々で2つ目 の、 本店の次にできた支店がその場所にあって、はい、で上をこう関連会社 の、 方々たちが使うような8階建ての同じ高さのビルがあったんですけど、まあ、それが老朽化で建て直すことになって、でその時に改めてこれからの金融を考えて、果たして1階と2階にこうオーソドックスな金融機関があるビルを新しく作っていいんだろうかということをですね、当時のトップが言って、まあ、くれたというか、言いましてですね、はい、でまあ我々当時ね、若手のメンバーだったんですけど、うん、どんな場所であればこれからの未来にとって必要な場所になっていくんだろうということを、うん、まあ、いろいろ考えて、はい、まあ、アイデアを出して、 で、結論としては、はい、あのそういった競争施設を作っていこうということになったと。
だから銀行はもう河原町支店は上の方に追いやられているんですよね。
そうですね、あの6階に一応あのワンフロア支店があの残っては
いるんです。銀行はどこ行ったっていう人もいるんですね、はい、あれここに銀行があったよっていう、それがそのリスクをね、
6階に銀行がある。
そうなんですよ、ちょっとねご不便をおかけしてるお客様もいらっしゃるんですけれども、
あの考えたら用事があるからあのエレベーター乗ってすぐ行けるんでね、いいんですよね。だから1階を、はい、1階2階をああいう感じにされたとか
もすごいこと
やな。すごいことです。
そうなん
です。だからもう数々のイベントがね、はい、本当に数々ですよね。
そうですね、
もうすごいイベントがたくさん行われるんですよ、
はい。
だからもうそこにはね、あの私が言ってもええのかな。
あなたはクエスチョンの方ではない。クエスチョンの、
ま
あ、
もうほぼメンバー、
ほぼメンバーみたいなもんなんですけど、いやもう私はもう驚愕ですよ本当に。だってあのねトップの坂木田さんおっしゃってましたけど、言うと他の銀行の人が来てもいいんですよ。
ああ、そうなんですね。
そういうことなんですよ。他の銀行の人が来て、はい、いろいろ喋ってていいんですよね。
そうですね。
そんな感じなんですよ、うん、はい。だから本当に競争施設なんです。
なるほど。
はい、
これ何、1階2階3階4階まで、
4階、1階はカフェ
と、1階カフェ
バーなんですね。
とバ
ー、あの昼間はカフェで、はい、夜はもうバー、
そう、
はい、
あの夜これ誰でも入ってカフェとして使える、
はい、どなたでも
夜はバーとして使える。
そうですね、
はいはい、街のバーね。
そうです。
は
い、
2階は
飲みに来てください、はい、2階と3階があのコワーキングスペースといいまして、はい、あのいわゆるまあ働く場所としてあのこう自分のお席をですね借りるみたいな場所になってるんです。
あそこにあったらいいわな。
快適空間。
そうですね、非常に便利で、
コンセントもいっぱいあるし、
ね、
Wi-Fi も完備、
Wi-Fi も完備してます、
完備して、
はい、もう Zoom とかできるようなスペースもあります、
クエスチョンの方、
あそう、まあ、半分そんなようなもんなんで、はいはい、
で会員制、
そこは、はい、会員制、はい、月額会員になっていただいてっていう形ですね、はい。で4階が、階段状のですね、はい、非常に見晴らしのいい、素敵な、うん、あのイベントスペースになっておりまして、はい、まあ、大体、60人ぐらい入っていただく、うん、いただける場所が、ございます。
これ外から見るとちょっと階段見えるんかな。
そうですね、
はい、あの昼間も夜も非常に目立つ形なん で、ね、で
なんかシンポジウムとかセミナーとかできるし、
やってる演者さんの背中が見えて、
う
ん、階段越しに座ってる人が見えるっていう。
そうそうそう、
そう
です
そう
です
、そうです
ね、
まさに、はい、
そうなんです、
はいはいは
い、60人ぐらい。
そうですね、その階段のスペースは、はい、60人ぐらいですね、う
ん、何でもできます。
はい、
控え室もついてますから、
クエスチョンの
クエスチョンの方半分方です、
半分方、
はい、です、なるほど、
はいはい、
はい、
須田さん上の台所のことも言わない。
5階、あ、そうですね、で5階はあの学生専用のフロアになってまして、あの会員登録していただいたら、うん、もう無料であの学生さんがあの好きなことに使えるような場所になって開放しております。
うん、
学生さんは無料、
無料ですね、Wi-Fi 冷房暖房完備、
完備で、
そうなんです、いいでしょ。
どういうことしに来るんですか、学生、
大学生の方と、元々の目的はいろんなこう中小企業さんとか地域の面白いことにあの地元の学生さんが出会うような場所を、
はいはいはい、
あの想定してNPO 法人のグローカル人材開発センターというところに一応、はい、あの運営を任せてるんですけども、はいはい、あのそのスタッフの子たちが来た学生とあの企業の情報とかをですねお伝えしたり、企業さんが今あの PBL って言って、
はいはいはい、
あの
課題解決、
あ、そうですね、課題を学生に考えてもらうみたいなこととかを、はい、まあ、間をつないだり、まあ、そういうことをしてくれたりしてるというところで、実はあの最近は高校生も大変使っていただける。
あ、おすすめてますか。
そうですね、高校生今増えてます。
私なんか話に行きました、そういえばなんか5階に、
あ、
でおっちゃんとおばちゃんも持って、ね、置いてくれてはりますよね。
あ、置いてます、置いてます、そうなんです、
はい、そうなんです。
素晴らしい、あんた
いや5階のことも知ってるよっていう、
はい
はい、
もう6階以降が楽しみで、6階がまあいわゆる金融機関です。
そうです、6階は支店になってまして、はい、で7階はあのまたあのイベントのスペース
が、あ、7階のイベントスペースが、
はい、でそこはもう100名ぐらい入れる、
500名、
いや100名、
あ、100名
100名ぐらいは入れる、うん、あのフラットなイベントのスペースがございまして、うん、で8階の方に実はあのすごく特徴的なですね、
これが
あのキッチンフロアが、
キッチンフロアね、は
い、いやもうすっごいキッチンですよ、
はい、
もう端から端までキッチンです、
はい、
もうキッチンスタジオみたいになってる。
キッチンフロアなんです、スタジオじゃなくて。
いや、ほんで、それを食べれる、もう大人数が食べれる、でっかいスペースがね、ね、ありまして、そこにもう食器も全部。
詳しい。
何もかもあるんです。
あるの、
うん。はい。だからもうパーティーできますよ。
ね、それはそこで料理をして、はい、そこで振る舞うという場所
の、そうですね。はい。もう本格的な、業務用とかプロが使うようなセットが2セットありまして、はい、で非常に長いあのキッチンのスペースがあるんですけど、まあ、もともと名称台所って言ってまして、はいはいはい、町の皆さんの第二の台所として使ってほしいということで、あの常駐のお店があるわけじゃなくてですね、あの食材を皆さんが持ち込んでいただいて、でそこで、はい、自分たちで作って自分たちで一緒に食べる。
これ7階8階を2つとも借りてなんかイベントされたりもしてある。
ああ、今はですね、企業さんがそういう使い方をとてもしていただいて、
いつでもできますよ。
はい。
何ですか。
いや、だからできますよって、そういうことはね。
そうです、
みんな使ってはりますよ、はい、そういう形で、
なんやろなんやろ、じゃあ、
はい、ありがとうございます。
ぜひ。いや、でもすごいね、そういうのなかったんですよ。はいはい、
そうなんです。
お料理食べながらとかね、作りながら食べながら。
もうさ、うん、館長は、うん、つまり1階のバーを見、うん、ね、2階にこう、コワーキングスペースやってる子たちを見、うん、で、まあ、4階60人、あの、坂道みたいな階段で座るイベント考えた上に、まあ、視点はさ、あれやけど、7階、8階も、全部こう一応館長が、
そうですね、あの全体のこう動きなんかはまあ把握させていただきながら、まあ、全部に顔を出してると私体が足りないので、はい、あのそれぞれスタッフが見てくれたり、まあ、1階と8階は一応別の会社があの我々も関与してるんですけど運営をしてくれてまして、そこを彼らが見てるところとかを私も。
でもこれ6年間で、まあ、コロナもあったし、ものすごい苦労の末に、うん、来てるんですよ ね、 きっと。
いや本当にあの最初の頃は、うん、あの人がね集まるための場所だったんですけど、はい、人が集まってはならないという社会でしたんで、うん、
あのタイミングで人集まるとこ、ね、開くっていうのはなかなか大変でたですよね、
は
い、
でもそのおかげさまでコロナが明けてからやっぱり皆さんこうリアルで集まる価値みたいなのがむしろ高まったので、そうですね、はい、まあ、明けてからは本当に、たくさんの方に使っていただいて、まあ、そのレンタルスペース全体でいうと大体年に1200回ぐらい、
うわすごいね、
ご利用いただく形ですし、8階の夜は今あのそういったこうパーティーとか宴会とかあのたくさんしていただいてるんですけど、かなり予約も取りづらい状況になってきて、
アイデア一つでいろんなことができる場所やね。
いや、だってもうそんなとこないんですもん、他にね、
はい、本当に素晴らしい、
ね、キッチンついてて
ですよ、
ね、やっとですよね。
やっとそうなんです。今本当に。
本当に。
あのね、説明したら時間が来たんです。
ね、
すごい
ね。すごいね。でも津田さんが、まあそれ、なんていうかな、もう企ててやって立ち上げてきた人なんで、はい、だからもう銀行マンってこんなことすんにゃと思って見てました。
ありがとうございます。
本当に。全然だって違う
ね。ご自身は銀行マンなのに、みたいなのあるんですか？
そうですね、あのもともとはもちろん銀行マンとしてあのやってたんですけれども、そのクエスチョンをこう立ち上げる、あのまあそういう立ち上げ準備室みたいなものに配属される前に、結構本部でこう地域のこう創業のお手伝いとか、はいはいはい、あのそういったこういろんな外部と関わる機会が非常に多いお仕事させていただいてたんで、あのどちらかというとその外とこう連携しながら、はいはいはい、あの何かを新しく作るっていうことに対してはあまりこう抵抗感なく、
なるほど、まあ、今もしテレビやったとして何の仕事でしょう、では銀行マン出ないビジュアルの方が来られてるんですけどね。
やってることもね、
はい、
うん、
だからまさかの銀行マンという一応
そうです、ね、
でも実はこれからそういうコミュニティバンク共振で言ってはるけど、やっぱこれから金融に関わる人たちは町の新規さんはそういうことをね、やっぱやりながら
そうですね、
コミュニティバンク共振の方
ではないんです、
広報部長としてあのいつも動いていただいてます。
本当にそうなんですよ、いやマジで。あのこれからはそういうふうに
深く理解したのね。
そうなんです、はい、みんながこうやってほしいなと思うところ、おせっかいバンカーがやっていきはるんです、
おせっかいバンカー
ありがとうございます、
おせっかいバンカーの周囲のおせっかいさんもね、
あ、そうですね、そうですね、みんながおせっかいになるというのが夢ですので、
ちょっとずつおせっかいで社会が良くなるから、
そうなんです、
本当おっしゃる通りです、
なるほどね、はい、そんなおせっかいの人と関わってみたいと思った方、うんうんうん、京都信用金庫 クエスチョン。クエスチョンはまあ英語大文字でがいいんじゃないかと思うんですが、検索していただくとウェブページに行けます。はい、そして、コワーキング会員制のなり方も、イベント会場の使い方もそこで全部わかる、はい、ということなので、はい、ぜひ興味があるなとか、もうちょっと調べたいなということはウェブページ見ていただきたいと思うんですけども、はい、なんかイベントが近々あるということで。
はい。そうですね。
その紹介、ご紹介だけお願いします。
ありがとうございます。はい、今月の末の、7月31日月末なんですけれども、はい、18時から、はい、クエスチョンの方で、跡取り娘、教育協会さんっていうあれですね、はい、跡取り娘さん、いわゆる後継者の女性の方だけを対象にされた団体さんと、うん、クエスチョンが共催でですね、地域の中のこう跡取りをされる女性の方をたくさん集めて、で女性の方が活躍するこの未来に向けてどんなことができるんだろうっていうのを、ま、たかなり濃いメンバーになるとは思いますけれども、ね、ちょっと私男性なんですけど、一応入らせていただきながら、うん、どんなムーブメントが起きるのかっていうのを楽しみにしてるイベントがございますので、うんうん、
7月31日、はい、はい、まだ申し込みができるらしいので、
はい、
お聞きの中で私女性後継者やなという方、はい、もしよかったらご参加くださいということですかね、はい、それ以外にもまあいろんなイベントがきっとあるので注目していただきたいと思うんですが、まずは検索していただいたり、
はい、
あるいは街に行った時にちょっと喫茶店に入ってみたり、気軽に使っていただければということかと思います、はい、ぜひまた来ていただきたい、
はい、
お時間が来てしまっています、最後にもう一度名前をお願いします。
はい、コミュニティ環境振興のクエスチョンの館長の津田でございました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、
はい、
津田さんに推薦の曲ありますかって言ったら、京都のって言って親父キャンプ飯のっておっしゃってましたけどね、この曲になりました。谷沢ウッドストックで灯火。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
まあ映画っぽ
い
という音楽ですけどもね、
はい、テントの前でねなんか灯火がゆらゆらしてるような、
はいはいはい、絵が見えてくる、
はい、
ね、
はい、
お送りしたのは谷沢ウッドストックで灯火でした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング。動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、西本願寺の安城です。よろしくお願いします。
お願いします。
そして大谷本廟の高橋一秀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方、
西本願寺の長谷司会と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、西本願寺といえばこの方も来られています、
うん、はい、はい、ユニオン A の久野です。よろしくお願いします。
久野さんもね、
お願いします。
もうこれ人気コーナー、西本願寺にまつわるもろもろのこと、
はい、来ているということはっていう感じですけれども、うん、
はい、はい、今日は何を、
はい、直近ですね、92号、はい、半径 500m の92号で、
はい、
お西さんのページ、ございまして、はい、今回はですね、西本願寺さんの、まあ、飛び地境内、ちょっと離れたところにある境内で、うんうん、大谷本廟というところが東山五条にあるんですけれども、はい、こちらのお話とあとは、夏の風物詩納涼盆踊りの、お話を、紙面の中でさせていただいておりまして、はい、ちょっとそこについて、はい、お西さんの皆さんにぜひお話しいただければなと。
なるほど。
ゲストに来ていただいてます、
は
い、
まずは飛び地境内ですか、
うん、
はい飛び地境内です
高橋さん。
これ何と呼ばれてるの？大谷本廟。
大谷本廟とか、と西大谷さんって愛称で呼ばれることもありますね。
西大谷さん聞きますね。はい、これどういう場所というか。
は、浄土真宗を開かれた親鸞聖人のお墓というのが一番シンプルな答えかなと思うんですけど、はい、そこにあの浄土真宗の御門徒さんが納骨をしたり、あとお経の護衛にあったりとか、そういう場所が大谷本廟です。
なるほど、はい、もうね、あの大西さんの方々来られるたびに初々しさ感じてるんですけども、はい、本日高橋さん初々しさダントツ1位
ですよね。お若いしね。
若いな、
うん、4月から入ったばっかりでございます。
そんな感じがしました。
めちゃくちゃ緊張しております。
もう放送終わったら手に汗をねでこれはもうその緊張を安城さんがもうさっきからもうね、うん、見守るなんですよ。アンジュさんどうですか、大谷本廟については、
うん、あ、そうですね、大谷本廟本当にあのお墓所でもあるんですけど、はい、結構本当に本願寺と同じでいつでもどなたでも気軽にお参りいただけるとこになってまして、うん、はい、あの結構四季折々いろんな桜でしたり、うん、もみじとか夏ちょっと今咲いてますかね、ハスとか
も、ハス、はい、咲いてたり
今もまだ咲いてますね。
今もちょっと咲いてます。まだ残ってます。はい。
ハスとか結構そういうあのいろんなお花をこう、うんうん、楽しまれたりとか、花噴水もあるので、はい、そういうのも楽しんでもらったり、うんうん、仏事相談、お坊さんの仏事相談とか法話もあるので、うん、そういう、はい、納骨だけじゃなくてご参拝結構来られる方も全国門徒さんがあの遠方とかからも来てもらってます。
はい。高橋さんは本廟、大谷本廟におられるんですか、いつも。
はい、大谷本廟にいつもいます。
あ、
はい、
なるほどね。一年間いろんな景色が変わっていくんです
ね。そうですね。今はもう暑くてしょうがないんですけど、でも外国人の方とかすごく興味を持って、
あ、そうか。
はい、ここなんだろうなっていう感じで入ってこられたりとかするところで、すごく誰でも本当に
来てもらって、
はい、来てもらって。
場所見つけてもらって、
ね、はい、いろんなお気に入りの場所を見つけてもらえたら嬉しいです。
エンジョさんいつも感動してる
そうですね。だからなんかあの見どころっていうのが割とこう優しい感じで、こうなんかがイベントバーンとされるとかじゃなくてあるので、はいはい、いつ行ってもいいんですよね。
そうですね、
なんかそんなこの時に絶対行かなみたいな感じじゃないですよ、はいはい、ふらりと立ち寄ってほしい、大西さん西大谷さんは。
ぜひぜひ、ね、ありがとうございます。
いやでもまあそうなんだよな、うん、こうちょっと空気が変わるというか、
そうそうそうそう、あの、うん、独特のいい感じというか ね、うん、でハスの花が咲いたとまた何かがあるかもしれないですしね。
そうですね、行ったらね、はい、あの交差点の喧騒とはまた違って、
そうね、
はい、
いいこと言われました。
そこがすごく好きです ね、
ちょっと入っただけでね、はい、だいぶこう静かな、
いい感じ、ね、すごい静かで落ち着いた感じがなりますので、いいと思います。
喧騒が、よう思っとったんよ。
え、さっき言われてましたダメですよ。ミュージシャン先に思いつかない
と、そういうね、思いついてたんですよ。
素敵な言葉は。
いやいや、そうですか。うん、まあこれ、紙面もぜひ見ていただいてですね、うん、行ってみてほしいなというところなんですが、くのっちの方から、はい、告知がありましたけれども、
はい、
もう一つ非常にこの夏、毎年になってまいりました、
はい、
盆踊りをまたされるということで、お待たせしました、うん、長谷さんにちょっと紹介よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ご担当の、
はい、お願いいたします、うん、はい、なかなか緊張しておりますので
。あ、そうです。
本当ですか。
はい、初々しさ全開で。
はい、お願いします。負けないぞ、初々しさで負けないぞの長谷でございます、
はい。頑張ります、
はい。お願いします。
はい。
いつですか？
7月の30日、はい、31日、計2日間開催をされます。
そうか。
はい。
あの夏がやってくるですね。
そうですね。
そうですね。大変暑くなっておりますので。
はい。
はい、
大変暑くなっております。
はい。
本当に。
本当に。
ちょっと暑さ対策だけは
ね。そうですね。もう今年の夏はもうそれが一番心配で。
ああ、そうですね。
そうですね。ただまあ私たちも、いかなる場合があっても、対応できるように皆さんを招く準備はしておりますので。はい。
これ何時何時でしょう？ 30、31の。
どちらもですね、16時
に、会場ですね、はい、門が開きます。そして、20時40分が閉店、
はい、
平常のお時間となっております。
なるほど、
はい、
これ、
はい、毎年ねもう私たち、はい、
司会を、
はい、させていただきます。またね
炎上原田、はい、久野というね、はいはい、3人でやらせていただいて何回目ですか。
もう3回目になりますね。拝命いたしまして、
大ベテランで、
いやいやいや、
毎年暑くなっていって、
はい、ね、毎年熱中症対策にお気をつけくださいってアナウンスを、
アナウンス
僕がする担当なんで、
そう、熱中症、そうアナウンスは
今年は多めに言おうと思ってますんで、
そうですね。
そうなんですよ。
あれも、はい、いつも通りの屋台も。うん、バッチリ、
うん、そうですね、今年に関しましては、はい、キッチンカーと、
はい、
あと屋台、
はい、
これに毎年力を入れてると言いますか、はい、本願寺推しておるんですけれども、はい、今年は、グルメストリートのキッチンカーとテントが増えております。
本当ですか。
去年も多かったけどまた、
そうなんです。
うわすごい、はい、おいしいとこいっぱい来てる、う
ん、47店舗に増えてます。
いやもうかき氷だけでもいっぱいいろんな種類があるので、はい、
そうなんですよ、33から47に増えたので、
わすごいの。
だからすごいやっぱ人気があるからね。
そうなんです、
皆さんもう終わりですって言ってもずっとやはりますよ。ね、
そうです。
ありがたいことに。
そうや。
いいことでしょ。
そうです、うんうん。確かにアナウンスしました、何回も。
ね、もうそろそろっていう。
もう一回行きましょうか。
でも名残惜しいっていうぐらい皆さんやっぱりね楽しんでおられる、うん、
長めの祭りの後を楽しんでいただいてるん
で、ね、そうでございました。
そうです、はい、
でももちろん盆踊りを踊るということが、うんうん、なんていうかな、楽しさの一つ で、
そうなんです。
で屋台を楽しみながら、うん、ちょっとだんだん踊りも覚えてきてっていう、
ね、うん、そうですね、はい。もう今年に関しては、はい、毎年同じく地仙社中様、
はい、
お招きして新蘭音頭、
はいはいはい、
お山音頭、お花音頭、うん、そしてみんな花になれ、
はいですね、
はい、そして今年からですね、うん、昨年とは違って、7時50分頃、19時50分頃から、はい、大津合衆音頭、はい、保存会様をお招きして、
うん、お招きするんですね。
そうですね、はい、して、まあ、有名な合衆音頭ですね、はい、はい、なかなか京都の盆踊りでこの合衆音頭をするというのはなかなか珍しいんですけれども、
うん、
滋賀県ではもう本当にポピュラーな音頭になっているので、皆様ぜひぜひ踊っていただきたい、うんうん、一つの、
はい
はい、
楽しみ
かなと、はい、思います、うん、はい、
そして子どもたち大好きな、
はい、
はい、
アニソンディスコで盆踊り、
そうですね、
今年も、
はい、今年も、
はい、バンバンバンさん、
もうそうですね、盛り上がりが一番すごいと言っても過言ではないほど、
ね、
は
い、めっちゃすごいですもんね、
うん、みんなもうちょっと踊って踊ってということで、うん、毎年毎年流行りの、
ね、
曲を流してくれるので、うん、それが一番楽しいのかなというふうには思います。
あれが終わった後にもう一回こう盆踊りらしいのに帰った時の安心感もまたいいのよ、
う
ん、
そうですよね、
そうですね、うん、はい、
いや行こうかってちょっと大人の人たちが寄ってくるっていう感じがね、
そうです、そうです、
子供たちが終わっちゃったってなった後に、
はい、やっぱり元気をもらえるのでこの際は、ね、アニソンディスコは、はい、
だいたい4時から開場して、
はい、
盆踊り自体は6時ぐらいから、
そうですね、6時10分頃ですね、まあ、6時から挨拶があるので、はい、6時10分から盆踊り1回目が始まります、はい、
いやもう夏の夜の楽しい楽しい時間なので、うん、ぜひ7月30日、7月31日、
はい、
西本願寺の、あれは駐車場って言いますか？
そうですね、北境内地と正式名称は言うんですけれども、はい、普段駐車場の場所ですね。
で、
はい、
やってますので、はい、どなたでも来ていただけると。
もちろんです。もう皆様、お誘い合わせの上、お越しいただければ、はい、思います。
エンジさん、頑張りましょう。
頑張りましょう。
よろしくお願いします。
ねね、熱中症対策委員の方も、
はい、はい、
頑張ります。
よろしくお願いします。
少し多めに今年は、はい、
そうですね。
熱中症ゼロお願いしたいです。
はい。ぜひ、来ていただきたい。ラジオ聞いてたよって、あそこで言ってもらうこと多いんですよ。
言ってほしいですね。
すごい多かったんです。
とても嬉しいですね、それは。はい。
気軽に声かけていただきたいですね。
う
ん、司会以外の時はプラプラしてますから
ね。そうですね。いろいろ食べたりね。
いろいろ食べてますから、ね、
はい。
気軽に声かけいただけたらと思います。
うん、はい。お待ちしております。
高橋さんも来てくださいね。
はい。もちろん、盆踊りの練習、さっきしてきたので、
あ、本当ですか？
頑張ります。
そうです。1回目の6時10分の地仙社中の皆 様と、うん、こういったフレッシュな、はい、本願寺の職員も、はい、踊りますので。はい、
よろしくお願いします。
ぜひ高橋くんも見てください。
踊ってくださいね。
あ、私も一緒に踊ります
みんなで一緒に楽しめたらと、本当に、
はい、ぜひ。よかった、
よかったな、うん、楽しみになりました。もうすぐですね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。時間が来てしまいました、
はい、
もう一度お名前をお願いします。
はい、西本願寺の安城です。
そして
大谷本廟の高橋です。
そして
西本願寺の長谷司会です。
もう一方、
ユニオン A の久野です。
またのご来店お待ちしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタ。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
今日も素晴らしいゲストにねたくさん来ていただいたという感じなんですが、
はい、
いよいよおハラダイスが、ハラダイス版半径 500m が、
はい、
皆さんに日程は報告できたという、ね、ことでございます。
これから企画いろいろとね盛りだくさんで、
そうなんです、はい、いろんな企画を考えています。
はい、
まあ、いつも楽しんでいただいている感じも残しながら、うん、今年が何ができるかということなんですが、
そうです
ね、日程だけ、うん、11月21日、はい、おそらく昼からになると思いますので、うん、昼からもう6時まで開けといていただいたらいいんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、ぜひ開けといてください。
もう
皆さん、
私たちが皆さんに会える日ということになってましてね、うん、リスナーの皆さんに来ていただいて、はい、顔見ながらラジオを生放送させていただく日なので、ぜひ集まっていただきたい。
はい、楽しみにします。
はい、詳細決まり次第をお知らせしたいと思います。番組ではですね、皆さんからのお便りお待ちしております。
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。そして半径 5m も希望の方にはプレゼントするということなので、はい、メッセージに書き添えていただければいいのではないかと思います。はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
もう毎回ね、うん、お便りのおかげで、うん、なんかこう食べ物の話とかね、はい、きっかけいただいたりとかしてますので、はい、お便りが番組を作るというところがありますから、うん、
はい、
どんどんどんどん送っていただきたいと、
はい、
プレゼント希望の方は住所と名前を忘れずに間違わずに書いてください。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。